では統計数学の第3回目の講義の音声解説を始めます。で、以前からも言ってますように、この音声解説は家でもう対面授業には出てこないで家で勉強しようと、または健康状態にちょっと問題があってもう大学行くのしんどいとか、まあ行きたくない、まあ行かない方がいいだろうっていうような人のために、まあ自分で勉強するためということで、まあつけています。で、まあ今、火曜日の夜ですけど、これを、録音してますけれども、まあ明日ですね、まあ対面授業では大体同じようなことを説明するということになっています。ではとにかく始めましょう。で、講義ノートは12ページから始まるようにもうぶつ切りにしてムードルに上げてあるはずなので、それを見ながら聞いていってください。でも僕の音声が、くどくてうざいという人はもう音声を切って自分で勉強してくれればそれでいいです。まあとにかくこの12ページってとこを見てください。一番最初、統計数学第3回と。で、条件付き確率と独立性。で、まああとこの後少し確率変性ってやつもやります。で、まず最初 1.3、条件付き確率と独立性というところですね。で、まあ教科書では 1.2 節に大体相当する内容です。で、もう条件付き確率についてはですね、もう高校の確率ですでにやってるんですね。で、皆さんも大学入試の勉強とかでもすでにやって、で、まあさらに数理統計の講義なんかでまた聞いてると思うので、もう大体こんなことだよということを復習する程度で、まあある程度簡単に進めたいというふうに思っています。ではその 1.3.1、条件付き確率というところに入りましょう。さて、そのですね、オメガ、ね、サンプルスペースが有限集合の場合は今言ったようにもうここでやったでしょと。だから、オメガが非加算無限集合の場合、その時も含めた一般の場合を、まあ一応定義しておきます。で、定義 1.3.1 っていうとこなんですけど、まあ事象がですね、その、シグマ加法則 F の元に入ってると。そういう制限がついている以外はですね、もう高校の時と一緒です。まあ定義 1.3.1 見てください。条件付き確率と。で、とにかく確率空間があって、前回定義しましたね。オメガが標本空間、F がシグマフィールド。で、P っていうのがその上の確率を与える関数です。で、その中の事象ね、E と F ともにこのシグマフィールド、花文字 F の元である。で、F の起こる確率が正の時に、その 1.3.1、の割り算によって条件付き確率というやつを定義しますと。で、これをまあ F の元で E が起こる条件付き確率ということで、コンディショナルプロバビリティ、まあ、アンダーということもあるし、コンディションドバイとかいうこともありますけど、F とこういうことですね。そういうふうに言います。で、あと、この 1.3.1 っていうのは、F を止めといて E の関数、E がいろいろ変わったときに、どうなるかという 1.3.1 を考えると、これは、その E の関数と見ることができます。E っていうのは F の元ですから、F っていうのは花文字の F ね、シグマフィールドの元でしたから、まあ、オメガ F っていう上のその上の確率関数というふうに見なせます。で、これを F を与えた時の条件付き確率というふうに言います。というのがまあ定義ですね。で、まあちょっと記号とか言葉の意味とか、この解釈とかをちょっとその後で注意として述べてあります。まず一つ目の黒丸ですけど、F の鍵括弧とか括弧の中にドットね、こう黒い点が入ってるっていう書き方は、もうすでに数学科の人とかはどっかで見てると思うんですけども、まあそうでない人もいるからちょっと解説をしました。で、とにかく F の括弧の中に黒丸ドットが入ってるっていうのは、まあこの黒丸ドットはいろんなものを入れていいんだよと。X とか Y とか1とか3とかね。何でもいいからいろんなものを入れていいんだよということで、単に関数 F っていう意味です。だから関数 F って書くのと関数 F、括弧の中に黒丸って書くのは、まあ同じことです。ただですね、上で考えたような場合っていうのは、その 1.3.1 っていうのは P、ね、 で、条件付き確率が E 棒を引っ張って F っていう風になってて、この E と F のどっちを変えてるのか、どっちの関数と思ってるのかがいまいちちょっとよくわかりません。で、そういうような時に、こちらを変えてるんだよと。上の例だったら E ですね。E を変えて F は止めてるんですね。で、E を変えた時にどういう風になるかっていうのを関数と思ってるので、その E を変えてるんだよっていうのをわかりやすいように E のとこを黒丸で表しました。すごいこの書き方は多分以下でもやると思うので、まあこんなもんだなと思っててください。で、それが一つ目の黒丸でした。で、二つ目の黒丸、この上の今言ったね、P の黒丸、棒引っ張って F っていうやつが確率速度になるっていうことは確かめる必要があります。これ演習問題の 3.1 として出しました。それから、1.3.1 っていう式のね、F なんですけど、なんかえらい簡単やなと思う人いるかもしれません。で、この後でね、例えば 1.3.2 みたいな式とかが出てきて、でその場合は 1.3.2 をちょっと今パッと見てもらうと、1.3.2 の2行目ですね。P の中に B で棒引っ張って A1 かつ A2 かつ点点点とこうなってますね。そういうややこしいのが棒引っ張った右側に来てます。それに比べて 1.3.1 の F はえらい簡単やなと思うかもしれんけど、いやこれ全然簡単なことはないです。F っていうのはこの花文字 F、シグマフィールドの弦なら何でもいいんですね。あともちろんその F の確率が正っていう条件ありますけど。だから、事象 F1、F2、S3、点点点が全部起こるっていうね、FI の積集合っていうやつ、ね、それ、カツを取ったやつ、それ自身を F として 1.3.1 の式を用いることもできます。というわけで、まあ、1.3.1 は F がもういろいろ何でもありだから、まあ実は非常に複雑な F で条件をつけているということも入ってるわけですね。というわけです。それから四つ目の黒丸。ね。12ページの一番下のところ、以下が成り立つっていうことですけど、今ちょっと言及しかけたことですが、その、何かね、いろいろ問題によってはですね、B が起こる。B と A1、A2、点点点、AN が全部起こるっていうような、そういう確率を計算したいことがあります。これそのまま直接計算できたらいいんですけど、そうはいかない。ところが 1.3.2 っていう式が成り立って 1.3.2 という式の例えば右辺の、2つ目の項 P の中に A2 棒引っ張って A1 っていうのがありますね。3つ目の項 P の中に A3 棒引っ張って A1 かつ A2 ってありますね。こういう感じの何か条件を順繰りにつけていった確率は全部計算できるっていうようなそういう問題が世の中には案外あったりします。で、そういう時には、その、1.3.2 の左辺ね、B と A1、A2 が全部起こるっていう確率を 1.3.2 の右辺のように、順繰りに条件をだんだん増やしていって、条件付き確率を使って計算するということができる場合があります。まあ、これは残念ながら多分この講義ではあんまりこういう例を扱うことはないと思うんだけど、まあ、将来、特に確率論を専攻する人は、こういうのが、まあ、気になるというか出てくることはあるかもしれません。で、こういうのはフィルトレーションっていうような言葉がついてたりします。で、それで一応12ページは終わり、大体終わりですね。で、13ページ。まあ、これ一番最初に言うべきだったかもしれないけど、13ページの黒丸。ね、条件付き確率の意味です。まあまあ、皆さんも高校の時にやってるから大体わかってると思ってあんま言ってなかったんだけど、とにかく、条件付き確率ね。P の中に E 棒引っ張って F っていうやつは、要するに事象 F が起こったというのを全体の標本空間だと思って、もう事象 F が起こってる。その時に E はどれぐらい起こるかって聞いてるわけです。で、元々の P かっこ E っていうやつは単に F とか全然気にせず E がどれぐらい起こるかって聞いてます。で、今の F で条件付き、した、条件付けした条件付き確率っていうやつが、もし E が起こる確率よりも大きければ、これは要するに F が起こってると E が起こりやすいよって言ってる感じのことを言ってるわけですね。というわけで、まあそういう解釈ができるというのはもう高校の時に皆さん知ってると思うんだけど、この13ページの一番上の黒丸で言いたいことはですね、これは単に、まあ、この言葉、この講義ではまだ相関っていうこと言ってないけど、まあその多分みんな知ってると思うから使うと E と F が正の相関を持ってるとい いうことを主張している。だいたいそんな感じです。要するに F が起こったら E も起こりやすいよって、 F が起こった方が E がより起こりやすくなるよっていう感じのことを言ってる。そういう意味で正の相関があるって言ってるわけですね。だけどこれは F が E の原因であるということを言ってるわけでは決してありません。だこれは、間違いやすいので、非常に間違いやすく騙されやすいので注意しましょうということです。で、その黒丸の13ページ上の黒丸の第2段落、特にって書いてありますけど、世の中によくあるのはですね、なんか共通原因となる事象 G っていうのがあって、 G が原因で E と F が起こるっていう、両方起こるっていうことはよくあります。でもこの時に G を見てないとですね、条件付き確率を見ると F が起こったというか、 F の条件の下での E の条件付き確率っていうのは当然でかくなって、勝手に E が起こるやつよりも大きくなることが多いです。で、というわけで、でもこれ別に F が E の原因なんじゃないですよね。と、まあもっと下の方にというか、根っこの方に別の原因 G があって、 G が起こると E と F もどっちも起こるから、条件付き確率がたまたま大きくなってるわけですね。世の中こういうことはいっぱいあるので、この隠されている事象 G は何か、真の原因 G は何かっていうことを常に考えつつ、いろんな統計を見ることは絶対に必要です。で、まあそれは行楽因子とも呼ばれるので、そのあたりウェブで検索したら出てくると思うし、からそこ、まあたった一つだけこう雑誌のウェブのね、雑誌の記事を上げてますけど、まあここは経済学の人が解説してますけど、そういうふうに何かこう他に要因 G があって、それがでもたまたま E と F しか見てないから、 E と F になんか強い相関があって、かつなんか F が G の E の原因であるように見えたりするっていうようなことはよくあるので、これはまあよく注意しましょう。で、まあ余談かもしれないけど、これは非常に間違いやすいだけでなくって、わざとここをごまかしてですね、家電飲水の議論をする人もいるから、まあ注意した方がいいと思います。で、まあこれから言うね、昨今の新型コロナね、この場合は、まあそういう人はあんまりいなくて、みんな一生懸命考えてはいるんだけど、考えたとしても、この新型コロナね、どうもアジアではそれほど流行ってないとか、流行ってる率が少ないとか、死亡率が低いとか、どうもそういうことが言われてたりしますよね。まあ、最近ちょっといろいろ統計がまた変わってきてますけど、でもなんとなくそういう傾向はありそうな感じですよね。で、その原因は何かっていうのを、まあいろんな人がいろんなこと言ってます。ね。アジアだと、まあハグするとか握手するっていう習慣がないからとかね。からなんか BCG がどうとかね。いろいろありますよね。で、どれが原因かっていうのはよくわからないし、まあ今だとその BCG と関係があるかどうか、相関関係があるかどうかすら、まだちょっと怪しい感じですよね。まあ、よくあるのは、要するに自分の主張に合うような統計だけ選んできて何か主張する人とかいますからね。いろいろ精査してみるとそうでもないっていう意見もあるし、でもやっぱりこう BCG の型まで調べるととか、まあいろいろあります。まあそれいろいろあるんですけど、とにかくそういうふうにこの問題は非常に厄介です。何が原因かがまずわからないし、それ以前にですね、相関があるかないかすら統計の取り方等で変わってしまう。ということなので、まあここで別に特に何を結論というわけではないけれども、皆さんはそのあたりね、よく注意して、まあいろんな報道とかいろんな情報を吟味していただき、言っていただきたいと、こういうふうに思います。はい。まあちょっと余談でしたけど、ということで、まあ条件付き確率は皆さん大体もう高校の時知ってるだろうから、ということでこの程度にしておきます。最後に13ページの上から4分の1ぐらい、ね。条件付き確率を考える理由の一つは、とこう書いてあるとこ、まあ一応言っておきます。条件付き確率を使って、PE、ね、E が、できる確率、ね、起こる確率っていうやつを、その条件付き確率を使って書くと 1.3.3 になります。これ単に条件付き確率の定義を入れて、分母分子消して計算したら 1.3.3 になるっていうのはすぐわかりますから、まあ確認してください。これただのこれ高等式です。数学としてはね、数学としては高等式なんですけど、現実の問題の E の確率を計算するときに、そいつそのものだと計算しにくい。だけど条件 F の下での E の条件付き確率、 それから条件 FC、F が起こらなかった時の E の起こる条件付き確率。そういうものが計算できることってのは案外あるんですね。ということで、まあいろんな確率を計算する場合、難しい確率の問題を研究していく場合には、うまく条件付き確率を使って、何か 1.3.3 とか 1.3.3 のまあもっと複雑な式ね、そういうのをうまく工夫してやっていくと、なかなかできるということが、まあ、案外あります。まあ僕自身は確率論の専門家で、特にこういうのを使うのが割と、まあ、ある程度得意なつもりだったんですけど、まあとにかく、まあそういうのがあるということをまあ一応言っておきます。まあ本当はですね、ここでなんかこう3回4回立てていろいろやりたい気もしないでもないけど、そういうことやってると、この講義の本題の極限定理がなかなか進まないからね、まあここは深入りしないことにしましょう。はい。以上が 1.3.1 の説明です。ではですね、次 1.3.2、講義ノートでいくと13ページの真ん中辺、1.3.2、独立性というところに行きます。で、まあ、すでに数理統計を取った人は、まあ、ほとんどで取ってると思うけども、独立という概念ある程度知ってると思うんで、ここもある程度簡単に行きたいと思いますが、まあ、やりましょう。で、1.3.2 の最初に書いてあることです。独立性というのは、確率論や統計学で最も重要な概念の一つであると言っていいと思います。独立性ということを仮定する、または想定する、これらの事象が独立であるということを想定することによって、まあ、ランダムな世界には実は秩序がある。で、まあ、最初から言っているような普遍的な極限定理、そういうのが起こるということを理解することができるんですね。ということで、独立性というのは、まあ、確率論とか統計学独特の非常に重要な概念であると言っていいと思います。で、あと、脚注では、まあ、僕自身は独立でないような現象を解明するのがむしろ得意だったというようなことが書いてありますけど、まあ、これは余談です。で、とにかく独立性の定義に行きましょう。定義 1.3.2 です。まあ、確率空間考えます。一応、一つ二つ、バラバラに分けました。まず、EF っていう、二つ事象があったと。その時に 1.3.4 が成り立つ。要するに E と F が同時に起こる確率というのは E が起こる確率と F が起こる確率の積になっている。この時に E かつ F は E と F は独立であるという言い方をします。から、イベントが3つ以上ある場合、ね、事象が3つ以上ある場合、これ括弧2番です。E1、E2、点点点点ってこうなっていると。これが、もし、これがですね、独立っていうのはどういうことかというと、ちょっとややこしいんですけど、1.3.5 なんですね。1.3.5 って何言ってるかっていうと、E1、E2、点点点全部をなんか勝ち取ったり、その積、確率の積を取ったりっていうんじゃないんですね。E1、E2、点点点から適当に任意の部分列を取る。E の、括弧 E の添え字が I1 とか、I2 とか、そういう適当な数字がいろいろ変わってるやつを取ってきて、で、その時に、この EI1、EI2、点点点の勝つ、ジョイントイベントね、勝つで起こる、全部起こる確率。そいつが 1.3.5 の右辺になっているように、それぞれの E のイベントの IK、これが起こる確率の積になっている。こういう時に E は独立である。花持ちの E は独立であると。こういうふうに言います。っていうわけね。これが独立性の定義です。で、まあもうちょっとその下の黒丸に行って、まあちょっと理由というか解釈を述べましょう。で、その1ね、E と F2 つのイベントがあるときっていうのは、1.3.4 っていうのは 1.3.6 と書いても一緒です。つまり、1.3.4 の両辺を F が起こる確率で割ってやると 1.3.6 になる。F が起こった時に E が起こる条件付き確率というのが F が起こってなくても勝手に E が起こる確率と同じだ。で、さらにこれは 1.3.7 とも同じであると、同値であるということが導けます。各自チェックしましょう。で、 1.3.6 とか 1.3.7 の書き方をするとですね、E と F が独立っていう言い方がなんとなく分かってくるかなっていうことですね。要するに 1.3.6、1.3.7 は F が起こっても起こらなくても、結局 E が起こる確率はもういつも変わんないよって言ってます。だから F と E はなんか無関係みたいな感じなので、独立という、そういう言葉を使うっていうわけですね。それが13ページの一番下に書いてあるあたりです。で、次14ページに行きましょう。で、2、さっきも言ったことですけど、とにかく E1、E2、点点点の中からっていうのは、任意の部分列について成り立たないといけないっていうことが言ってるよっていうわけです。それから、14ページの上から2つ目の黒丸、ね、事象 E と F が独立かっていうのは、まあ直感で考えて、そんなん独立やんですぐわかるときもあるし、案外わからんときもあります。で、逆に、そんなん独立やろって思うのが、実は独立でないというような場合もあります。ということで、まあ少し演習問題として出しておいたので、まあちょっとやって、まあ、そうなんかなって思ってくれればいいかなと思います。で、さて、独立性の最初にですね、この独立っていう概念がめっちゃ大事だよって言ったんですけど、そのめっちゃ大事な理由は、その14ページの上から3分の1ぐらい、この講義で独立が頻発するのはって書いてあるところに理由があります。すなわち、これ何言ってるかというとですね、その、まあ一番みんなよく知ってる例です。独立のイベントの例、事象の例っていうのは、もうコイン投げです。ね。コイン投げる、よっぽどのコイン投げの名人でない限り、1回目に表が出ようが裏が出ようが、2回目の、出方は変わりません。ね、一回目表出たから二回目も表出したろうなんて、まあ無理ですね。そういう意味で、コイン投げっていうのは独立な事象の、まあ非常にいい例になっているわけです。で、そういうコイン投げみたいなこと、一回目、二回目、三回目って何回も実験を繰り返すんだけど、実験というよりは試行だね。こう、トライアルを何回も繰り返すんだけど、何回も繰り返す結果が前と関係ない、独立だっていうようなことを、よく考えたい。そういうことによって、まあ確率論の極限定理が出てくるっていうのが、この講義でやりたいことなんですね。ということで、独立っていう条件は大事です。とこういうわけです。で、最後に、今もうこの講義であんま使えないと思うんだけど、その一応条件付き独立っていう概念も紹介しておきました。定義 1.3.3 です。そこに書いてある通りです。1.3.9 っていう式ですね。EFC っていうのが3つ。事象イベントなんですけど、 1.3.9 の左辺は E かつ F が C の下で起こるっていう条件付き確率です。右辺は今度は C の下で E が起こるっていう確率と C の下で F が起こるっていう確率の積です。で、これが成り立つときに E と F っていうやつは事象 C のという条件の下で、事象 C の下で条件付き独立であると、そういう言い方をします。で、こんなんは何やねんと思うかもしれんけど、まあ、一つだけ例を演習問題でやってもらうことにしました。ということで、まあ、独立性の定義等はここでおしまいです。で、次回以降ですね、独立なものをどんどんどんどん考えていきます。まあ、そういうふうに、その独立性の重要性っていうのは、まあ、次回以降、まあ、理解してもらえばいいかなと思います。では続いて 1.3.3 ベーズの公式っていうところに入ります。講義ノートは14ページの下から3分の1ぐらいですかね。そこです。で、ベーズの公式っていうのももう知ってるんじゃないかと思うので簡単にいきたいですが、命題 1.3.4 っていうやつですね。ベーズの公式で、事象 Fi っていうやつが全ての i について、P の Fi 大なり0かつ互いに排反である。で、それだけじゃなくって、i を fi を全部和事象を取ったら、サンプルスペースオメガ全体になるっていうとき、そういうときには 1.3.10 が成り立ちますっていう、そういうのがここで言ってることです。ベーズの公式です。で、1.3.10 の左側のイコールは、単にこれ、条件付け確率の定義やね。fj を e で条件付けて、E の条件の下で FJ が起こる確率は何ですかって聞いているのが左辺ですけど、それは定義から FJ と E が起こる確率を E で起こる確率で割ったというやつです。 そうなんですけど、分母と分子の条件付き確率をそれぞれ書き直すと、1点3点10の右辺のようになるよって言ってるわけです。さて、この式何が面白いかというと、左辺はですね、E で条件つけてるんですね。E の条件の下で FJ が起こる確率は何ですかって聞いてます。ところが右辺はですね、条件が逆の形で入ってるんですね。 FI とか FJ で条件つけて E が起こる確率っていうのを聞いていて、まあ、それともちろん FJ とか FI が起こる確率っていうのもありますけど、とにかく条件つけるのが左辺は E なんだけど、右辺は FI とか FJ なんですね。だからなんとなく主従が逆転しているように見えるっていうのがこの公式の面白いところで、特にベイズの公式を使った条件付き確率の、まあ、解釈というかね、問題を解いてみるとなかなか面白いよってこういうわけなんですね。で、まあ、導出だけちょっと簡単に見ておくと、まあ、条件付き確率の定義を使いましょうということで、分子については条件付き確率の定義を使うと、もうすぐ出ます。で、分母の方はどうするかっていうんですけど、とにかく E が起こる確率を計算したい。で、E っていうイベントは、事象はどうなってるかっていうと、1.3 点11です。E と FI の I の和集合全部の括を取ったやつです。なんでかっていうと、FI の和集合全部取ると、オメガになるから。E かつオメガってのは E だから、別にこれ正しい。で、あとはドモルガンの分配法則、ドモルガンっていうよりは分配法則かな。集合の分配法則を使って、1.3 点11の右辺のように、かけると。E かつ FI の I についての和集合とかける。で、ところが FI がもともと排反だったので E かつ FI もやっぱり排反です。だから確率の加法性を使うと 1.3 点12になって 1.3 点10の式が証明できた。めでたしめでたしと。こういうわけですね。で、まあもうこれ高校の時にやってるはずなんで、もうそこで例をちょっといくつか述べるだけにしました。まあ 1.3 点 A とかね、これはよくやった入試問題とかでもまあ出るようなやつかな。こんなんですよね。1.3 点 B っていうのもまあこんなやつですよね。1.3 点 C とか大体みんなよく知ってるやつだよね。で、1.3 点 E っていうやつがまあちょっと経路変わってるかもしれません。で、これは要するに、まあ何かちょっとあんまりいい例じゃないかもしれないね。飛行機の事故とか言ってあんまり良くないかもしれないけど、まあとにかくこういうふうにですね、実世界でも役に立ってるっていうわけですね。実際に、沿岸警備隊とかが、飛行機を捜索するときは、こういう公式を案外使ったりしています。以前アメリカにいるときにドキュメンタリーで見たことありますけど、どうも本当に使ってるみたいですね。まあとにかくそういうわけなんですね。はい。というわけで、演習問題ではちょっとここでちょっと面白いかなと思う問題も出しといたので、まあ、ちょっと皆さんやってみてくれればいいかなと思います。はい。以上で、条件付き確率とか独立性とかベイズの公式等についてのこの第1章の部分の解説は全部おしまいです。では続いて、確率変数っていうところに入ろうと思います。講義ノートは16ページのところですね。2確率変数というところです。で、今日はそのうちの、確率変数と、確率分布というところまでやることにしたいと思います。はい。さてですね。確率変数っていうのは何なのか。まあ、数理統計を取った人はもうすでに分かってると思うんですけれども、まあ、ちょっと数学的に正しい定義というか厳密な定義も含めて、まあ、少しだけやろうと思います。で、まずそこに行く前に誤託を述べておくと、まあ、とにかく、まあ、一応この講義ではですね、今までは単に事象だけ考えてきたんですね。事象と、まあ、事象の確率というものを、まあ、考えてきた。で、そうなんですけども、まあ、実際にはですね、その、事象だけではなくって、数値的なものも考えることは割とあります。まあ、例えばね、このクラスの学生さんから一人選んだっていうと、その時の学生さんの身長はいくらですかっていうようなね、そういうのを知りたい。日本全国でもいいですけど。で、まあ、当然も小学校ぐらいからね、皆さん知ってるように、なんか国民の平均身長とか平均体重とかね、まあ、そういうようなもの、 平均というようなものを考えたくなるわけですね。平均を考えるということはどういうことかというと、まあ考えているもの、対象の持っている数値的な性質に注目して、それがどういうふうに確率的に変わるか、ね、その分布はどうか、割合がどうかみたいなことを気にしているわけですね。というわけで、とにかくまあその確率論ではですね、こうランダムな数値が出てくることって事象にまあ対応してですね、なんかランダムな数値が出てくることっていうのは非常に多いので、まあこういうランダムに値が決まるものを確率変数と、ランダムバリアブルというふうに言います。で、正しい定義、オメガね、サンプルスペース、標本空間が非加算無限集合の場合ちょっと厄介なので、ちょっと後回しにして、まずはこんな感じということを述べます。このあたりはもう皆さん数理統計とかで聞いた話だと思います。ということで定義 2.1.1 を見てください。確率変数のええ加減バージョンの定義です。まあ確率空間オメガ FP があるとするんですけども、まあちょっといい加減で、ね、ここちょっとかなりいい加減、正しい定義後でやりますから、ええ加減に言うと、とにかくオメガの各元、ね、小文字のオメガに対して、一つの実数または複素数、X カッコオメガが決まっているとき、そういうときに X をオメガ上の確率変数と言います。で、そうですね。それから、オメガ上にですね、今度は N 個確率変数がある。X1、X2、点点点、XN。で、それをまあ、組として、N 個まとめて一つで考える。ね。で、こう、まあ、ベクトルのつもりでなんか、太字の X で書きます。で、そういうやつをオメガ上の N 次元確率ベクター、ね。そういうふうに言います。という、そういう定義ですね。で、一つ目の黒丸に関して、X がね、実数または複素数と言いましたけど、まあ、この講義では主に実数の場合を考えます。で、複素数の値を取るものは、まあ、複素数値確率変数とかいうようにしようと思います。で、まあ、その複素数っていうのは、すでに実部と虚部に分ければ、実数のものが2つ組になってるっていうことですから、まあ、複素数値確率変数の代わりに、まあ、その、2個の確率変数の組、ね。要するに、2次元確率ベクトルを考えても、まあ、同じになるわけですが、まあ、とにかくそういうふうに言いますと。で、それから、その言葉のとこね、まあ、一つ目すでに言いましたけど、それから二つ目、確率論の分野では、N 次元確率ベクトルというのが、まあ、一応ね、ここが標準的な言い方ですけれども、N 次元確率ベクトルも、時々確率変数っていうことがあります。まあ、要するに数学では、ある抽象的な集合を考えて、その集合の値を取る関数を一般に考えたりすることがあります。で、その抽象的な集合っていうのが実数の集合だったら、それは普通の皆さんが知ってる実数値を取る関数であるし、その抽象的な集合が N 次元ベクトル空間だったら、これは N 成分の関、N 成分を持つ関数ということになるしっていうわけですね。で、今の場合、N 次元確率ベクトルっていうのは、要するに N 次元空間、N 次元のベクトル空間に値を取る関数ということなので、で、その N 次元ベクトルっていうのも、まあ、広い意味での数だと思うと、まあ、ランダムバリアブルの一種だと思うことができるわけですね。で、まあ、これ単に言葉ですけど、まあ、そういうこともあるので、まあ、それは文脈で判断してください。まあ、一応この講義では確率変数っていうと、実数の値を取る確率変数、ね、一番目の黒丸の意味だと、して使うつもりです。で、まあ、少し例を挙げときます。確率変数の例ね、このええ加減バージョンで、まあ、大体こんな感じという例ですけど、で、まあ、次回ちゃんとやりますけど、確率変数は離散的な確率変数、連続な確率変数、またはそれのハイブリッド型、3つぐらいあるんですけど、まあ、離散的なものから始めます。で、16ページの下半分のあたり見てくださいね。離散的な確率変数。まあ、discrete random variable っていうやつですけども。で、discrete っていうのは、要するに飛び飛びの値しか取らないということです。で、例えば、21A。ね、サイコロの例です。ね、サイコロ1回振ります。X が出た目の数です。X は1、2、3、4、5、6、6通り取ります。で、普通のサイコロだったら、それぞれの確率を取る、X がそれぞれの値を取る確率は、6分の1ずつ、2.1.1 式です。こういうわけですね。 から Y、お持ちの Y っていうやつを、まあ出た目が4以下なら0で、出た目が5以上なら10っていう確率変数だったら、その Y は0と10の2通りの値をとって、2.1.2 のような確率になると、こういうわけですね。でサイコロを2個振る場合、ね、2.1.B に例を書いてあります。もうちょっと書ききれないんでそこをちょっとごまかしますけど、まあ自分でこんなもんあるなと思ってください。まあそれだけです。理算的な確率変数はそんな難しくありません。で、まあ17ページの上に行って、まあこれ次回もう一回やるけど、理算的な確率変数はもう簡単ですね。とにかく確率変数の取り入れる値は何か、でそれぞれの値を取る確率は何かっていうのを与えればそれで決まっちゃうと、こういうわけです。で連続な確率変数っていうのもあるんですね。でそれはどういうものか。例を見るとわかる。2.1.C。ね、17ページの上から6行目ぐらいかな。2.1.C。ね。X っていうのは区間0、1の間の全ての次数を同じ確率で取る。そういうやつです。2.1.D っていうのは、このクラスの学生さん1人選んで、その学生さんの身長である。ただ身長っていうのは、まあ、無限桁まで、小数点以下無限桁まで細かく測るとしましょう。2.1.E。ね。Z は学園都市の駅で、まあその福岡方面の地下鉄に乗る。ね。その待ち時間である。時間もやっぱりいくらでも細かく測定しましょう。そういうやつです。でそうすると、まあ XYZ は、まあ基本的に実数値を取ると。非常に細かく小数点以下。ね。わかんないけど、とにかくなんか実数値を取るっていう感じになってるでしょうっていうわけですね。で、まあこういうやつっていうのは、値を取る、あり得る値の可能性が無限化あるので、しかも大体どれも同じような確率で出るから、特定の値を取るような、X が特定の値を取る確率っていうのは0になっちゃいます。もし0でなかったら、0でないのを無限個足したら、確率が1に、全確率1に収まらないからね。で、そうすると、そのそれぞれの値を取る確率を与えますって理算的な時には言ったんですけど、それできないっていうんで、まあ連続関数、連続確率密度関数みたいなのを使って 2.1.4 のように書きますということになるわけです。で、これについては次週、もうちょっとちゃんとやります。で、まあこの、そのローっていうやつはちょっと今わからんでもいいから、いや多分皆さんそういう統計やったらわかってると思うけど、それはちょっと後でいい、来週にあるから、とにかくまあこういうのが確率変数の例だよって、まあ思い出すというか思っててください。ここまでが、まあ大体、その、なんていうのかな、あんまり数学的に厳密なことを言わない、ね、確率変数の定義でした。さて、ですね、まあそれでも大体終わりに近づきつつあるんですが、一応ね、数学として、オメガが、標本空間が、非加算無限の場合にどうするか、確率変数をどう定義するか、っていうことを言っておきます。で、講義ノートとしては17ページの下半分ぐらいのとこ見てください。音声、何々からって書いてあるとこですね。で、まあ、大体ね、これルベーグ積分の話をやってないので、速度論やってないのでですね、どうしても表面的な話しかできません。で、まあ、ちょっとね、困ってしまうんですけど、数学科以外の人は特にね、まあ、こんな感じだと思ってくれればいいと思います。で、なんとなくこのあたり引っかかっている人はですね、3年、数学科3年前期のルベーグ積分の講義を取って、それを理解した上でもう一回見てもらうと、あ、そうかなって思うと思います。それから、まあ、ルベーグ積分とかこの確率論についてね、まあ、その、教科書ではちょっと物足りんと、もっとちゃんと理解したいという人は、まあ、いくつか参考書があります。でも、一つだけ挙げときましたけど、そこに志賀徳造、まあ、先生というべきか。まあ、その人の書いたルベーグ積分から確率論っていう本があるので、なかなかよく書けてると思うのでね、こういうのをまあ、見てもらえばいいんじゃないかと思います。で、まあ、少しですね、前回の復習も兼ねて、それからルベーグ積分というか速度論に関することの準備をします。17ページの1、下から3分の1、4分の1ぐらいのところ、まず準備ってところですね。3つ黒丸あります。で、まず一般に集合オメガっていうのがある。これ今までのサンプルスペースみたいなもんだと思ってくれていいです。で、オメガの部分集合をいくつか集めたもの、その集まりを C、ね、花持ちの C を考えます。 で、オメガ状のシグマフィールドっていうのはすでに前回定義しました。鼻持ちの F。ね。それで、かつ C をその一部に含んでるようなやつ。F。そういう F っていうのはもちろんいっぱいあります。いっぱいあるけど、この C を含むオメガ状のシグマフィールドで最小のものっていうのが一つ決まります。これ最小のものがあるっていうのは本当はちゃんと証明しなきゃいけなくって、まあできるんですけど、ちょっとそこは省略します。でとにかくそれが一つ決まるというのは認めていただいて、これをですね、C から生成されるシグマフィールド、呼ぶことにします。でシグマは括弧の中に C の花文字を入れると。そういう記号で表すことにします。要するになんかこう、シグマフィールドは大事だよと、ね、確率を決めていく上で大事だよっていうのを先週言ったと思うんですけど、ここで言いたいことは、なんか花文字の C っていうものはとにかく考えたい。これだけは漏らさず考えたい。ね。で、オメガ状のシグマフィールドっていっぱいあるんですけど、とにかく花文字の C は全部仲間として含んでるようなシグマフィールドを考えたい。で、その中の最小ものを、最小のものを見つけてこい。で、それがちゃんとあって、それがシグマカッコ C だっていうわけです。これ一つ目のクロマル。次、二つ目のクロマル。今まではオメガっていうのはなんか抽象的なサンプルスペースだと思ってたんだけど、今度はちょっとサンプルスペースではなくって数の空間として、オメガを実数全体の集合 R だとしなさい。で、花文字の C っていうのは R の区間全体だとしなさい。で、区間っていうのは下位区間でも平区間でもいいです。どっちしろ一緒です。で、または、これその後の括弧で書いてあるんですけど、C としては R の部分、下位集合ね。下位部分集合全体としてもいいです。まあ、とにかくそんな感じで水を取って、で、上の一般論から決まる、水を含む最小のシグマフィールド、シグマカッコ水っていうのを考えます。で、これは、実は今言った言い方、R の区間全体にしてもいいし、R の回集合全体にしても同じなんですけど、結果的には一つに決まって、これを一次元ボレル集合族、一次元ボレルフィールドと呼ぶことにします。まあ、ここはもうルベーグ積分というか速度論を勉強しないとはっきりわかりません。で、そいつを B に、まあ後から出てくる B の N と区別するために B の上付き添え字で1とこう書きます。まあ、とにかくこうします。これ一つ、二つ目のクロマル。で、今度同じように、オメガとして N 次元実ベクトル空間、ね、をとした場合、それ三つ目のクロマルです。で、C はやっぱり Rn の区間全体、または Rn の回集合全体にして、で、やっぱりシグマフィールドを作ると。で、作ったシグマフィールドまた一個に決まるので、これを N 次元ボレルフィールドといって、B の植え付き N と、こういうふうに書きますと、こういうわけです。まあ、ここはもうこんなんなんだなぁと思っててください。ね。で、興味のある人は上に書いた志賀先生の本とか、まあ何でもいいから、ルベーグ積分とか速度論の本見てもらうとわかると思います。で、まあとにかくこのね、なんかわからんけど、このボレルフィールドってなんでこんなもん考えるんかって言うんですけど、まあこれを決めとかないと、これに対して積分の値を定義するというか、これを使ってルベーグ積分を定義するっていうことをやるので、これ、まあ大事な集合なんだよね。で、まあそれではちょっともう言いません。とにかくこういう準備をします。で、18ページに行きます。定義 2.1.2。一般の場合に確率変数はどうやって定義しますかということです。オメガ FP を確率空間とする。ここまで一緒です。で、一つ目の黒丸は実数値確率変数の定義。で、二つ目の黒丸は N 次元確率ベクトルの定義です。二つ目は、まあ一つ目が分かればほぼ分かるから、一つ目中心に説明しましょう。で、一つ目です。これ何言ってんのかっていうんですけど、とにかくオメガ上の実数値関数があると。だから X っていうやつは、オメガのね、サンプルスペースの元、小文字のオメガに対してそれぞれ実数値が決まるようになってるよ。それがオメガ上の実数値関数をお持ちの X がっていうところですね。そういうのがあって、さらに以下の条件 2.1.5 を満たす。これちょっと後から言うことにして、とにかく 2.1.5 を満たすような大文字の X のことを、オメガ上の実数値確率変数と言いますっていうわけです。で、その次の黒丸は、今度は N 次元確率ベクトルのことを言ってます。 さて問題は 2.1.5 っていうのがどういう条件なのか、何を言ってるのかってことですね。それを、まあ、これから説明したいと思います。で、模式的にその下に絵を描いてあるので、その絵を見てください。絵はですね、左半分にオメガってなんかこう、長方形みたいなんでくくったところがあって、これまあサンプルスペースオメガをまあ抽象的に表しているつもりです。で、そこに3つ楕円形のなんか影ついたやつが映ってると思いますけど、そいつらが E1 とか E2、E3、これ要するに、シグマフィールド F の弦ですね、事象です。事象 E1 とか E2、E3、これオメガの部分集合ですから、事象ですね。そういうのがあったと、今、思えって言ってるわけです。で、そこから矢印が、この影つけた楕円から矢印 X が伸びてますね。で、要するに、例えば一番上の矢印 X のところを見ると、一番上の、こう、影つけたやつってね、なんとかイコール E1 って書いてるけど、要するに E1 っていう集合です。ね、事象の集合です。事象の集合っていうか、集合が事象なんだけど、とにかく E1 っていう事象です。こいつを X っていうやつで、実数軸上に写像します。で、右側に R って書いて、矢印書いてあるんで、これ実数軸。実数の数直線のつもり。縦に書きました。要するに、上の楕円ね、E1 っていう楕円を X で写像した行き先が、そこになんかちょっと太い駆けつけたようになってるけど、それが B1 だっていう絵を描いてます。E2 の方も一緒ね。E2 をやっぱり X で写像すると、なんか一番、ね、数直線だと下ね、の B2 っていうところに行くよって言ってます。B2 は E2 を X で写したもんだから、B2 イコール X かっこ E2 とこう書いてます。E3 も一緒ね。E3 を X で写すと B3 っていうところに行くよって言ってます。で、まあそれだけなんですけど、今、ね、定義 2.1.2 をちょっとここで思い出してもらう。2.1.2 はどういう形になってたかというと、すべての B in B1 に対してって書いています。B1 っていうのはその一次元ボレルフィールドだったんだけど、とにかく B の方が主役なんだよね。で、だから定義の下に書いてある図も右側の B1、B2、B3 を主役だと思って見てください。そうすると B1 っていうのは X で写されてきた X の写像の行き先ですから、そいつの逆像というか元のところは何なのかっていうことを言いたい。で元のところは何なのかっていうとこれ E1 ですよね。もともと E1 を写した先が B1 だったから。でそれを数学の記号としては B1 を X のインバース、逆写像で写したようなやつが E1 だと、そういう書き方をしています。で、それもちょっとそこの図に書いておきました。X インバースの中に、括弧の中に B1 っていうやつが実は E1 なんだよ。X インバースの B2 っていうやつが E2 なんだよ。点点点と、こういうふうに書いてあるわけです。で、結局何言ってるかというと、2.1.5 っていうのは B1 とか B2、B3 を主役にして B1 の逆像っていうのがこれまあここでも E1 って書いちゃいましたけどこいつが F シグマフィールドに入ってるつまり事象になってるということを主張してるそういうのが 2.1.5 で主張していることです、ね、だからあくまで一次元ボレルフィールド B1 っていうのが決まってて、B1 のそれぞれの弦 B に対して、その X での逆像があるんだけど、その逆像が元の確率空間オメガのシグマフィールド F に入っとれ、事象になっとれ、と言ってるのが定義 2.1.2 だと、こういうわけです。はい。というのがこの説明ですね。でまあちょっとなんかあんまりごちゃごちゃ言いすぎてもしょうがないかもしれないから、まあ気になる人はここ僕の音声とか気にせずじっくり眺めて理解してください。で、一応言葉その下に書いて、図の下にちょっと言葉書いておきました。その黒丸、一つ目の黒丸を満たす X のことを、X は F 加速とか、F と何、行き先の B1 の方も本当は言った方がいいから、F、まあ棒引っ張ってじゃないか、スラッシュか、スラッシュですね、スラッシュ、B1 加速とか言います。で、二つ目のやつは、太字の X ね。これは、F はまあ、もともと一緒なんだけど、BN が話に出てくるから、BN 加速と、こういう言い方をすると、こういうわけです。 で、その下に解釈、まあさっきも図を見ながらちょこちょこって言ったようなことが、まあ書いてあります。で、なんで F に入らないかんか、ね、シグマフィールド、花持ちの F に入れってのはどういうこと言ってるかっていうと、花持ちの F に入ってるやつにしか僕らは確率を決めてなかったのね。っていうわけで、で、一方で B1 とか B2 っていうボレルセットの弦っていうやつは、ルベーク積分とかやるときにすごい大事なもんです。だからこいつに X の行き先がこいつに入るという確率が決まってないと後々非常に厄介である。ということで X の行き先がこの B1 とか B2、B3 になるという確率がきちっと計算できるように、元々の E1、E2、E3 が事象になっとれ、確率が決まっとれ、決まっとかんと困るって言ってんのが定義 2.1.2 と、こういうわけです。これが解釈ですね。で、まあ、この解釈をもうちょっと数学的にきちっと言ったのが、18ページから19ページにわたって書いてある、命題 2.1.3 というところです。で、これ何言ってるのかと、ほとんど当たり前に見えるかもしれないけど、まあ一応説明するね。で、二つ黒丸があるけど、二つ目の時は N 次元確率ベクトルのことで、一つ目が分かればすぐ分かるから、もう一つ目だけ言います。オメガ FP は確率空間です。で、一つ目の黒丸何言ってるかっていうと、X を上で定義したようなオメガ上の確率変数としましょう。で、今度は B。ね。B1 上の集合関数。P の上付き X として、2.1.7 っていうやつを定義するっていうわけです。そうすると、この P の上付き X っていうやつは、R と B1 上の確率になってます。確率の氷を満たしていると、こういうわけですね。これ何言ってんのかなってもうちょっと言うと、今までは確率はどこで定義されてたかっていうと、オメガ FP っていう、まあ抽象的な空間、事象がいっぱいある空間で定義されてました。で、この命題 2.1.3 っていうのは何を言ってるかというと、その抽象的なオメガ FP ってで定められた確率から、今度は確率変数たちがいる B1 っていう空間ね、そこでのまあ、RB1 よね、 R と R カンマ B1 っていう、そこで新しく確率が定義されるよ。で、その確率っていうのは 2.1.7 で書いてあるように、 B1 上の B1 の弦大文字 Bに対する確率っていうのが P 上付き X かっこいい B って書いてるやつですけど、そいつが実は元々の空間の中で B の逆写像、逆像ですね、逆像が持ってる確率に等しいよっていうことを言ってる、そういうわけなんですね。というわけです。だから、もともとは事象があって、事象だけがある空間で確率定義されてたんだけど、今確率変数っていうやつを定義したので、今度は確率変数 X が何とかの値を取る確率っていうような、そういうものも、そういう新しい確率を定義することができた。ただし新しい確率っていうのは当然、今までの確率と関係があります。その関係はどういう関係かっていうと、2.1.7 だよっていうわけです。または 2.1.8 だよっていうわけです。まあそういうわけですね。はい。ということですね。で、この命題に関しては、証明は一応ちょっとやってもらおうかなと。数学科の人には特にやってほしいなと思って、演習問題3号として出しました。で、あとですね、最後に定義しときます。定義 2.1.4。まあ上のように、P の植え付け X っていうような、新しい確率を定義したんですけど、これをこの大文字 X の確率分布、または分布と、そういうふうに言うことにします。はい。ということで、ここで 2.1.1 節前、手前までの解説はここまで。ではですね、最後に19ページの上から3分の1ぐらい、2.1.1 周辺分布と同時分布ということを少し言っておくことにします。まあ、ほぼ用語だけの問題です。今まで何やってきたかっていうと、まずオメガ FP っていう確率空間がありました。 で、今度は、x、大文字、太字の x ね。オメガ上の n 次元確率ベクトルで、なんかこう、確率変数になってるやつっていうかな。それぞれが確率変数になってるやつ定義しました。で、定義して、で、すでに、こう、上の p、上付き x っていうのを定義して、x の確率分布だと言いました。で、これを、まあ、確率分布というだけなんですけど、まあ、以下のような変なものも考えるので、そいつと区別して、x の同時確率分布、同時分布、結合分布とか言います。で、英語では、まあ、ジョイントディストリビューションということが多いかな。そういう言い方をします。で、じゃあ、以下のものって何と対比するんかっていうのをこれから説明するんですけど、この x っていうのは n 次元確率ベクトルのつもりなんで、それをもう一回今までみたいに x1x2…xn と書きましょう。で、これから時々問題としてはですね、x1x2xn 全部がどう分布してるかっていうのは実は興味がない。そうじゃなくって、x2 だけがどう分布してるかっていうのを知りたいっていうことが時々あります。今 x2 にしましたけど、もちろん x3 でも x1 でも x4 でもいいんですよ。いいんですけど、なんかわかりやすいように x2 っていうふうに説明します。で、さて、x2 っていうのは、とにかく、まあ、その確率ベクトルの位置成分ですから、x2 だけ単独で見れば、これは実数値を取る確率変数です。で、だから、定義から、確率変数の定義からですね、その b1 ボレルセットの、元 b2 に対して、この、b2 の逆像が元の確率空間でどんな確率になっとるか、それを知りたいわけだよね。それを知りたい。で、この確率をとにかく今 p 上付き x っていうやつから計算したいんだけど、それはどうなるでしょうかっていうわけです。で、それは 2.1.9 とか 2.1.10 ぐらいに書いてあるんですけど、まず x が b2 に入ってるっていうのはどういうことなのか。っていうのをもうちょっと突き詰めて考えます。太字の x の言葉で書けば、要するに x2 は b2 に入っとれって言うんですね。だけど、それ以外はどんな値でもええよっていうわけです。それを書いたのが 2.1.9 です。右辺の方です。太字の x は直積集合。第一成分は r。実数全部。第二成分は b2。第三成分はまた実数全部。第4成分も実数全部。そういう集合に太字の x が入っとればええよっていうわけです。これ単に当たり前のこと言ってるだけ。x2、第2成分が b2 に入っとれっていうのは、x1 とか x3 とか x4 とかこれ全部何でもええんやから、そこ全部 r に入っとれって書いただけです。2.9 正しい。ということは、x2 が b2 に入ってるっていう確率計算したかったら、2.1.10 やろって。太字の x が 2.1.9 の b に入ってるっていう確率求めればええやろ。で、太字の x がどこどこに入っているっていう確率はもう上の定義 2.1.4 ぐらいでやった。p の上付き x、カッコ b っていうやつ。だから 2.1.10 になっとるぜっていうわけです。ね。で、まあそれだけです。ある意味当たり前のことを言ってるんですけども、まあ、こういうのはもっと一般でも成り立つよ。さっき言ったように x2 だけじゃなくって一般の xj に対しても同じことが成り立つ。から x2 1個だけじゃなくって x2 と x4 知りたい。残り何でもええっていう時は、まあ 2.1.9 に対応して 2.1.11 とかを考えればええっていうことになります。ね。今度は b として第一成分は何でもいいから r。第二成分 b2。第3成分また R、第4成分 B4、あと全部 RRR、それならええよっていうわけです。で、まあ、とにかくこういう感じでですね、こんなん考えることができると。で、今 X2 だけとか X2、X4 だけの分布を見ました。こういうふうになんとかだけ、ね、太字の X の一部の変数だけの分布を見るっていうことがあって、これを周辺分布という言い方をします。で周辺ってなんか変なんですけど、英語ではマージナルディストリビューションって言います。マージナルっていうのは、まあなんていうのかな。その、無関係じゃないんだけど、まあ、効果がプラスマイナスあんまりどっちもないみたいな、そういうイメージなんですけどね。 まあ、とにかくちょっと周辺っていうのと変ですけど、まあ、とにかくそういう言い方をします。で、まあ、周辺分布の典型的な例っていうのはやっぱりコイン投げですね。コイン N 回投げるんだけど、その上で考えた XJ っていうのを J 回目のコイン投げの結果、表だったら1で裏だったら0みたいな、そんなやつだと思ったら、まさにこの周辺分布のお話にぴったり合ってるということになります。はい、ということでこれで今日は確率変数のまあ初歩まで導入しました。来週は確率変数をいかに表すか、確率分布関数とか密度関数とかそういう話に入っていきたいと思います。はい、ということで今日はここまでです。あ、で、前回も言いましたけど、この音声解説はもう家で勉強しようという人のためですから、もちろん明日ですね、水曜日に対面授業に来て復習するときでも使ってくれても別に構いません。はい、ということで今日はここまで。以上です。